道近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたします。今回は令和5年度版の防衛白書についてのお話を伺っていきたいと思います。毎年防衛白書のお話は話題も盛りだくさんということで、とっても好評をいただいております。今年も今月と来月の2回に分けてお送りいたします。防衛白書についてお伺いするのは近畿中部防衛局の神崎防衛補佐官です。よろしくお願いします。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。防衛補佐官の神崎です。本日はよろしくお願いします。
今年の防衛白書についてどのような話を聞かせていただけるのでしょうか。
まず今年の防衛白書を手に取って気になることは表紙だと思います。
そうですね。確か昨年度はカラフルなデザインでしたが、今年は白地に黒く筆書きで大きく防衛白書と書かれたものですね。
平成21年に今回のように白地に日本の防衛と筆で書かれた表紙もありました、はい、この際は有名な書道家の方にいらして書いていただいたものですが、はい、うん、今回は自衛隊員が大事したものになります。
これは自衛隊員が書いたものなんですか。字に勢いと力強さがあってお上手ですね。
今年の防衛白書では、はい、国民の命と暮らしを守り抜く、うん、防衛力の中核である自衛隊員が大事したため、はい、全自衛隊員27万人を代表し、はあ、新たな決意を表現しています、
うん、そのような思いを込めた表紙だと知れば感慨深いものを感じますね。そして手に取ってみるとやはり重量感がありますね。
今年もできるだけ情報量は減らさずに、うん、はい、スリム化軽量化に配慮した結果、はい、昨年同様にサイズは小さくし、うん、さらに文字の大きさについても見直しを行っていますが、やはりちょっと重いですか、
うん、でも全ページカラー版で写真と様図を交えて見やすくするために上質な紙をこう使用すればしょうがないんじゃないですか。
そう言っていただけるとありがたいです、はい、続いて、はい、防衛白書刊行の目的ですが、はい、できる限り多くの皆様に、うん、できる限り平易な形で、うん、我が国防衛の現状とその課題およびその取り組みについて周知を図ることです。
今回お話しいただけることをきっかけにリスナーの皆さんに興味を持っていただけるといいですね。
そうなれるように頑張って話していきたいと思います、
はい、ではこれからはどのようなお話をしていただけますか。
はい、今回は防衛白書の中でも、はい、本編以外の巻頭や、はい、巻末に書かれているところをまず話していきたいと思います、うん、はい、そして本編の部分は来月にお話しさせていただきます、
はい、うん、防衛白書の巻頭や巻末に何が書かれているのかって言われてもよく思い出せない部分ですよね。それって重要なのですか。
それが改めて見てみると面白いことに気づいたりするんですよ。
はい、
そのような点を含めて紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
まず最初に書かれているのは、はい、当時の浜田防衛大臣による刊行に寄せてと題したコメントです。その中では日本を取り巻く安全保障環境には、はい、外交努力を最優先としつつ、はい、同時に抑止力を高めること、うん、昨年12月に閣議決定された戦略3文書と防衛省の取り組みについて述べられ、最後に防衛白書に関しての話になります、
うん、これを読んでも今年の防衛白書のエッセンスが理解できるような気がしますね。
その通りだと思います、うん、この部分を読んでいただければ、はい、今年の防衛白書の特色がわかります、 次に目次が書かれています、はい、その次のページには、はい、コラムの目次になっているんですが、うん、このコラムというのは、はい、白書の中に書かれている言葉の中で特に重要で説明が必要な言葉を解説しているもので、
はい、
注釈のようなものになります。またコラムの目次と同じページには、はい、先ほど話した表紙の話を詳しく説明していたり、うん、防衛白書刊行の目的などについて書かれています。
うん、もちろん目次を見ればその本の流れや内容を理解しやすくなりますが、それに加えて様々なことが書かれているんですね。
防衛白書の本編を読む前に知っていただくことで、
はい、
どのように本編を読み進めるかについて参考になるものになっています。特に次に紹介をします、
はい、
特集のコーナーについては、はい、今を読み解くのに重要な内容になっています。ここで改めてなんですが、
はい、
昨年12月に日本の安全保障政策に係る主要な文書が閣議決定されたのですが、
はい、
その3文書は皆さん知ってらっしゃるでしょうか。
まあ、大きなニュースにもなりましたね。
そうですね、今年の防衛白書には、はい、この内容について詳しく書かれているのも特徴になります。
はい、
この3文書について簡単に説明します。
はい、その前にここで1曲聴いていただきましょう。今回は陸上自衛隊の歌姫津久見舞さんの歌声を聴いていただきます。お届けする曲は花は咲くです。
私は懐かしい。
では引き続きお話をいただきますが、三文書についてですね。
はい。まず最上位の政策文書となる国家安全保障戦略で、おおむね10年程度の期間を念頭に、外交・防衛分野のみならず、新たに経済安全保障、技術、情報を含む幅広い分野の政策に戦略的な指針を与えるものになります。次に安保戦略を踏まえ、我が国防衛の目標やこれを達成するためのアプローチ、手段を示すものとして、国家防衛戦略になりますが、これは以前の防衛計画の大綱、いわゆる防衛大綱に代わるものとしての位置づけになります、最後に防衛戦略に従い、防衛力の水準やそれに基づくおおむね10年後の自衛隊の体制、5カ年の経費総額や主要装備品の整備数量を示した中期的な計画となる防衛力整備計画です。従来は防衛力の水準は防衛大綱で、5年間の経費総額や主要装備の整備数は中期防衛力整備計画で示したものですが、一貫性のあるものとして策定されました、
つまり新たな戦略三文書とは、国家安全保障戦略と国家防衛戦略、それに防衛力整備計画ということですね。
その通りです。それでは特集の話に戻しますが、特集1では激変する時代と題し、2013年今から10年前に初めて、国家安全保障戦略を策定した時からの安全保障環境や、防衛省自衛隊の取り組みなど約10年間の変化に焦点を当てた内容になっています。そして特集2では国家防衛戦略を取り上げ、防衛力の抜本的強化のポイントについて焦点を当てた内容になっています。
つまりなぜ今この三文書を策定する必要があるのかという疑問と、防衛力を今後どのようにしていこうとしているのかをこの特集で説明しているってことですかね。
ご名答です。
あ、嬉しいです。
国の防衛力は元来相手国があって保持するものです、日本も進化しているのと同様に周辺の国々も変化し続けています、特集1では、日本周辺国であるロシア、中国、北朝鮮の変化について具体的に分かりやすく説明しています、では具体的に国別で紹介します。
お願いいたします。
まず中国についてはこの10年間で、南シナ海の南沙諸島の7つの地形において、大規模な埋め立てを行い、インフラを整備し、力による一方的な現状変更を行っています、また太平洋や日本海に軍用機を飛行させ、活動範囲を拡大し 活発化させています。艦艇などにおいても尖閣諸島での活動を活発化し続けています。具体的な数値による変化も紹介しています。まず中国軍の領空侵犯に備えた日本の戦闘機による緊急発進の数ですが、
はい、
10年前と比べてどのように変化していると思いますか。付け加えますが、
はい、
この比較は2003年に中国軍機の活動が開始されてからの10年後となる2012年までの累計数と、はい、2013年から10年間の累計数の比較になります。坂口さん、どうでしょう。
増えているのは確実だと思いますが、だいたい3から4倍ぐらいではないでしょうか。最近は尖閣諸島における中国船の侵入や領空侵犯に関するニュースも見なくなっているのでよくわからないです。
確かにニュースに取り上げられるかどうかに左右されます、されてしまいますよね、
はい、
正解は約 7.2 倍にもなります。
すごい、
これだけ変化しているんです、
はい、
他にも国防費については公表しているものだけでも10年前に比べると約 2.2 倍になります。
国防費は約 2.2 倍ですか。なんか意外と少ないように感じるんですが。
中国の場合、
はい、
軍事費の内訳は公表されていない部分が多く、また含めていないものも多くあると見られているので、はい、公表した数値よりも著しく多いとされています。それでも2023年度の公表された国防予算はなんと日本円で約31兆740億円です、は
い、これって日本と比べるとどうなんですか。
日本の場合2023年度の防衛関係費は約6兆6千億ですので、中国の公表分だけでも約5倍近く中国が上回る数字になります。
それはすごい金額なんですね。
はい。次に北朝鮮のところでは、
はい、
この10年間で弾道ミサイルの発射数は約 8.4 倍に、そして核実験は4回実施しています。そして発射した状況から、
はい、
秘匿性や即応性が向上し、迎撃の難しい変則的な軌道を行える能力の向上が見られるとしています。
最近でも頻繁にこうミサイルを発射している印象がありますので、そのぐらいの回数になるんですね。大変怖い状況です。
それぐらい周辺国は変わってきているんです。
あ、ね、はい、
次に我が国がこの10年間でどのように変化しているかについて、
はい、
年表形式で説明しています。紹介している項目は防衛関係費の推移と国家防衛戦略で重視する能力の推移についてです。
国家防衛戦略で重視している能力とは何ですか。
はい、これは7つあります。
はい、
1つ目がスタンドオフ防衛能力、
はい、
2つ目が統合防空、はい、ミサイル防衛能力、3つ目が無人アセット防衛能力、
はい、
4つ目が領域横断作戦能力、5つ目が指揮統制情報関連機能、6つ目が機動展開能力国民保護、はい、そして最後の7つ目が持続性強靭性になります。それぞれの能力については来月の本編を説明するところで紹介します。
わかりました。でもこのページを見るとそれぞれの能力を強化する取り組みはすでに行われているのもあるんですね。
その通りです。2018年に策定された30防衛大綱と3非と中規模によって、
はい、
真に実効的な防衛力を構築するとして、
はい、
防衛力を強化してきました、
うん、この表を見てその説明を聞くと10年前から計画的に防衛力を整備しているのがよくわかります。昨年12月も 12月の3文書が突如発表されて、急いで防衛力整備を始めたような印象もあったんですが、そうではないことがよく分かりました。
先ほども話しましたが、テレビやラジオなどでトピックとなるニュースを聞いただけでは、なかなか理解が深まらないものだと思います、今回の放送を聞いていただいて、できればこの防衛白書を見ていただきたいと思います、
大変参考になります。次にどのようなことが書かれていますか？
はい、この10年間の諸外国との協力とその強化について書かれています、日米関係においては2015年に日米防衛協力のための指針ガイドラインが改定され、平時から緊急事態までのあらゆる段階における抑止力および対処力を強化することで、より力強い同盟関係を構築しました、また自衛隊と米軍との共同訓練は、10年前は24回だったのが2022年には108回と、総合運用性と対処能力の向上を図られているとしています、また諸外国との協力、交流などの実績についても書かれています、
以前から外国との防衛交流は行われていたと思いますが、近年かなり増えてきているんですね。
そうです。やはり我が国周辺国の安全保障環境の変化の影響が大きな要因になります、続いて、特集2では国家防衛戦略について書かれています、もちろん本編では詳しく書かれていますが、ここの特集では要図を含めてコンパクトにまとめて表現されています、ちょっとおさらいしますと、特集1で周辺国の安全保障上の10年間の変化と、我が国の10年間の防衛政策が書かれています、そして特集2では、特集1の内容をもとに、今後の我が国の防衛目標やそのアプローチ、手段などについて書かれている流れになります。
そのような流れがあるんですね。そう説明してもらうとつながりがあって分かりやすいと思います。
ここで書かれている内容は当然、重要なことではあるんですが、簡単に短い時間で説明するのは難しいので、来月の放送で、特にニュースなどでもトピックになっている内容に絞って話したいと思います、
ではこの国家防衛戦略の話は次回よろしくお願いいたします。白書では次に何が書かれているんですか？
はい、次に書かれているのはダイジェスト版で、本編の第1部から、第4部までの内容をそれぞれ要約してまとめたものが書かれています、ですので、本編を1から読むよりはこのダイジェスト版を見てどのようなことが書かれているか理解した上で本編を読んでいった方が効果的で効率的に読めると思います、
ダイジェスト版の次は何が書かれていますか？
はい、活躍する自衛隊員と題して、世界編と国内編に分けて、現職の自衛隊員の活動内容が書かれています、例えば、世界編ではロシアにおける大使館で駐在武官として勤務している隊員の活動内容や写真を掲載し、本人のコメントが書かれています、他にもアメリカ、カナダ、オーストラリア、ウクライナで活躍している隊員たちを紹介しています、国内編では様々な職域で活躍している隊員を紹介しています、
世界でも国内でもあまり知られていない場所で自衛隊員が活躍しているんですね。これは読みちゃいますね。
自衛隊員でもあまり知らない内容で、私も読みちゃいました。
でしょうね。
ここまでが本編の前に関東で書かれている内容になります。
最初に防衛補佐官がおっしゃったように、この関東の部分では本編を読み進める上で参考になる内容もありましたよ。
ぜひ活用してみてください。
次は巻末部分の紹介ですか？
はい、 巻末の資料には、はい、自衛隊に関するさまざまな資料が掲載されています、うん、はい、まず最初は陸海空自衛隊の職種職域を紹介しています。自衛官は入隊して最初の教育を終えた頃にこの職種職域を選択します。陸上自衛官であれば、はい、普通科、機構科、野戦特化、校舎特化、はい、情報科、はい、航空科、はい、施設科、はい、通信科、武器科、はい、受品科、輸送科、科学科、刑務科、会計科、はい、衛生科、音楽科の16の職種。
たくさんあるんですね。
海上自衛隊だと、はい、射撃、通信、はい、水雷、はい、気象海洋、航海専務、給与、飛行、機関、はい、航空機整備、はい、経理補給、航空管制、はい、施設、情報、地上救難、衛星、はい、音楽、機雷掃海潜水の17の職域。
ここもたくさんありますね、
はい、航空自衛隊だと、はい、操縦、はい、航空管制、はい、警戒管制、はい、校舎、電算機処理、気象、はい、通信、武器弾薬、航空機整備、はい、施設、衛星、補給、警備、はい、音楽、輸送、会計、うん、宇宙の17の職域。
本当にたくさんあるんですね。
そうですね、うん、自分の能力や性格に合った職種や職域を選択することができます、うん、次に、はい、自衛隊の階級と入隊以降の進路について紹介しています。
はい、お願いします。
その次に各自衛隊の主要な装備品を写真付きで紹介しています、はい、見たことのあるものや初めて見るものもあると思います、
うん、そうですね、見たことのないものの方が多いかもしれませんね。
特に海上航空自衛隊の装備品は、はい、基地の近くではない限り見る機会はないかもしれませんね。
そうですね。
次に書かれているのは自衛官の進路について詳しく書かれています、はい、高校生として入学し、はい、卒業後に入隊する高等工科学校、はい、大学生などとして入学し、うん、卒業後入隊する防衛大学校や防衛医科大学校、また18歳以上で入隊できる自衛官候補生や、はい、一般総候補生、うん、そして航空学生、はい、大学卒業後に幹部候補生として入隊する一般幹部候補生など他にも紹介されています、う
ん、さまざまなコースから自衛官になることができるんですね。この表には入隊後の階級がこう上がる承認についても書かれていますね。
そうですね、入隊後のイメージも湧きやすいかもしれません。このページには書かれていませんが、自衛隊員の中には自衛官と防衛事務官そして防衛技官の人もいますので、うん、興味のある方はこのページに記載の QR コードで検索してみてください、はい、次に書かれているのは、はい、陸海空自衛隊の主要な部隊が所在する地図が掲載されています。
和歌山県では陸上自衛隊の和歌山駐屯地、海上自衛隊の由良基地、そして航空自衛隊の串本分屯基地がありますね。
そうですね。でもこの地図にはすべての駐屯地、基地や分屯基地などは載っていません、はい、それぞれの自衛隊の主要なものに限定していますね、うん、続いて自衛隊の主な広報施設の案内が載っています。
これ全部無料なんですか？
市ヶ谷台ツアーの一部を除き無料のようですね、はい、ぜひ見学してみてください。次に先ほど自衛官としての進路がありましたが、はい、その採用案内が書かれています、うん、そして最後に防衛省自衛隊の公式コンテンツの案内が載っています。
防衛白書といっても本編以外のところでいろいろな情報も掲載されているので新たな発見ができるかもしれませんね。
そして本編を読み進める上で、はい、参考になる情報もあるので、はい、ぜひとも確認してみてください。そして最後に、はい、防衛省のホームページで防衛白書に関してさまざまな情報を発信していますので、ここで紹介します。
お願いいたします。
ホームページでは、はい、防衛白書はもちろんですが、内容を要約した簡略版やパンフレット、そして防衛白書の内容をもとに主に小学校高学年や中学生、はい、高校生の皆さんに分かりやすく解説している、はい、丸分かり日本の防衛初めての防衛白書も無料でダウンロードすることができます、はい、この丸分かり日本の防衛には、はい、防衛白書には含まれていないような国の防衛はなぜ必要なのか、はい、とか防衛省自衛隊は何をしているの、うん、といった素朴な疑問にも答えるような形で書かれていますので、はい、興味のある方は一度見てみてください、
うん、まあ、大人の方でもあまり防衛白書や安全保障の内容がよくわからないといった人にも参考になりそうな内容ですね。
いきなり防衛白書はハードルが高いと感じる人には、うん、ぜひ見てもらいたいですね。
そうですね。
これで本日紹介する防衛白書の内容は終わりますが、はい、ご清聴ありがとうございました、
うん、今回は防衛白書でもあまり見られずにさらっと流されてしまうところを紹介してもらい、意外と意味のあるものなんだと感じることができました。これも防衛白書の魅力なのかもしれません。そして次回はいよいよ防衛白書の本編について補佐官お願いいただけますか。
はい、当然堅苦しい内容もありますので、できるだけニュースでも話題になっている内容を取り上げながら紹介していきたいと思います、
うん、次回も楽しみですね。本日は神崎防衛補佐官ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
それでは本日2曲目となります陸上自衛隊の歌姫つぐみまいさんの歌声を聞きながらお別れしたいと思います。曲はそして未来へです。今回も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。来月も令和5年度版防衛白書についてのお話を放送する予定です。お楽しみに。それではさようなら。防衛問答緊急でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたしました。繰り返す